77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら、世界が変わっていないかな。
令和4年2月21日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚、ごめんなさい、竹の鮮魚みさねえです。
ちゃんとやってほしい。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
秋山大輝です。第2回諫早子ども食券プロジェクトを応援しています。皆様からの寄付金を食券に変えて子どもたちに配布します。町中の飲食店が子ども食堂になります。公式サイトからも簡単に寄付ができます。返礼は子どもたちの笑顔。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんで最初にこうカスカスってなるかな。
カスカス、しばらく黙ってたらね、ここ喉のね、
喋り続けとかんばいけんだろ。
そうそう、ずっと喋り
続けた、休んだらいけんわけね。
そう、休んだらいけんのですよ。
気をつけてくださいね。まあその昨日はさ、
はい、
夜中までもう私だいたい8時半に寝る男なんですけど、うん、まさかの
寝られんやったですね。
12時近くまで ね、オリンピックどころではなく、
いや、オリンピックで感動しも、ね、もう本当にその前からサッカーでの戦いでドローで、オリンピックでまたカーリングだの
なん
だの
って
ありの、もうずっとドキドキですよね。
いや、こん
で最後の最後の知事選のこれ、
これは歴史に残る、
はい、
ね、
500何票差ってすごい、ね、こんなわずかな差って、
しかもさ、うん、23万票対23万票の中の500よね。
そうですよ
ね、
本当
本当、なんかこう誤差の範囲みたいな感じですよね。
もう誤差ですよ。アディショナルタイプなタイム。
しっかりしてください。いや本当にね、やっぱりこういろんな人がやっぱり関心大きかったんだなと思うし、
う
ん、
そうですね、
長崎市と佐世保市のその票の様子を見るとなんかすごい感じるもんがあって、だからまあ今後選挙っていうものに興味を持ち始めるきっかけになったかもしれないですね。
私たちが若い人たちが ね
30代40代がなんか動くんじゃないですかね。
もう10代からね選挙権ありますからね。
ありますからね、なんかそんななんか未来が見えたようなちょっと気がした選挙でした ね、
うん、
はい。まあ、選挙といえばですね、
はい、
まあ、たまたまなんですけど、本日の記念すべき145人目のゲスト様ですね、うん、元 NBC ラジオ FM 長崎、まあ、パーソナリティ、まあ、我々の大先輩であられますけど、はい、業界のですね、うん、で現在は長崎県議会議員であられます、
はい、
郷真奈美様をお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
奥様
村山
いやいや、なんだかお客様いらっしゃいましたよ。
こんにちは。
こんにちは。本当ようこそでしたね。昨日はね、
はい、
お疲れ様でございました。遅くまでね。
はい、
まあ、昨日の今日であるにもかかわらず、ね、
しびれましたね、昨日はね。
しびれましたね。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
今日のゲストさん、たまたまだったと思う。
いや、たまたまさ、だって2ヶ月も3ヶ月も前から決まっとるんやから、
うん、たまたまやったね、
うんうん、たまたまでしたね。本当びっくりでした。まあ、そんな郷さんですけど、
はい、
学生時代ってどういう郷さんだったんですか。
私、学生時代はもう普通にあの体育会系女子でしたね。
体育会系、
うん、体育会系、もう小学校からずっとバスケットボールをしてまして、小学校中学校そして高校はもうバスケットをするために純真女子高等学校というバスケの強い学校に行って、う
ん、バリバリのバスケですね。
バリバリのバスケで、
少々お待ちくださいね。
差し入れが来たよ、すごい。
なんか差し入れが来て、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すいません、お話途中でした、
う
ん、
はい、でもとにかくあの私たちのこれまであのちょっと体罰とかがまだまだこうある時代の、うん、もうスポーツは根性と気合だの時の
努力根性忍耐の頃の昭和の、はい、チームですよね、うん、ね、
もうそうかそうか、
うん、そういうスポーツ女子でございましたね。
スポーツ女子で、バスケで今ベルカですか。
そうですね、もうベルカ
あ、そうか、バスケね。
そうね、もうベルカ応援行くのが楽しみですよ。
ね、はい、しかも強いしね。
強い、
ね、強い、楽しみですね。
嬉しいね、ああいうチームがあるって。
ですよね。で、バスケ少女が、大学は？
大学はそのまま純真の短大に行って保育科に行きましてね。うん、
保育科、
はい、私は保育士になりたかったんですよ。
なるほど。
はい、もう子供が大好きだったので、はいはい、でもピアノが弾けなかったので、うん、保育士になる夢は諦め
でも練習したらある程度はできるんじゃないですか。
ある程度までしかできなかったんですよ。
そうなの。保育士持ってないの、保育科、
うん、免許は持ってるの。
免許は持ってるんだけど
ピアノが苦手だったので、うん、それでなんかこうちょっと違う道に行こうかなと思いまして、うんうん、で最初の就職先はスポーツ ーツクラブで、はい、エアロビクスのインストラクターをしました。
かっこいい。
それは長崎で。
長崎で。
あ、じゃあ長崎出てない感じ、
うん、私は長崎を一度も出たことがないんです。
え、意外。
意外でしょう。もう出たくて出たくてたまらなかったのに一度も出たことがないという、う
ん、うん、すごいなんか全国飛び回ってるイメージが、
ね、うん、箱入り娘でね、もうママから出してもらえなかった。
うちと一緒
でしょうやろ。
すごい。インストラクターの結構走りじゃないですか。
そうですね、もうエアロビクスがもう本当に全盛期だった時代ですよね。私はだから短大時代にインストラクターの養成コースに行って、で資格を取って、うん、そして卒業後、うん、スポーツクラブに勤務をして2年間やってましたね。
最先端ってとこですね。
なんか何でも時代をね先に行っちゃうみたい私。
先すぎるっちゃってね、は
い、先すぎるんですよちょっと。
たまにそういう方いらっしゃる。
大体素がありますと。
あ、秋山くんが。
あ、来た。
ちょっと待っててね。あ、今日後半で秋山大輝くん、
うん、秋山くんがゴーちゃんのものすごいファンで
嬉しい。私も会いたいと思う。一度もお目にかかったことがないの、
うん、みたいね、うん、だからどうしてもって言うんで、もう秋山さんに頼まれたら僕は断る理由がないので。
じゃあ後で喋れるわけですね。
そうコーナーが嬉しい。
ね、
後半にもうスタジオに入っていただいて、うん、私と美佐子さんは外に出ようかと思って
リスナーになるんですか。
ゆっくりね2人でお話ししてもらおうかなと思ってますけどね。
楽しみ。ドキドキするけど楽しみ。し
ね、うん、まあ、そんな郷真奈美さんなんですが、はい、そのスポーツで、うん、就職までスポーツで行って、うんうん、どこでラジオに行くんですか。
これがですね、その勤務をしていたスポーツクラブが、うん、たまたまクローズ閉鎖になったんですね。その頃スポーツクラブがまた全盛期で、はいはいはい、大手がどんどん長崎に入ってきてたんですよ。で私がいたところがクローズすることになって、うん、で次何しようかなってなった時に、うん、そこの社長さんから放送局のアルバイトを紹介してもらったんですよ、はい、それが NBC 長崎放送のアルバイトで最初入らせていただいて、うん、ほうほう、はい、テレビ業務部っていうところで、うん、CM の素材チェックとかのアルバイトを入ったんですよ、
ま、CM の素材チェックってどういうこと。
キー局から送られてくる CM がちゃんと画像が、うん、乱れてないかとか。
テレビの方ね。
そう、うん、まずそこから始まり、うんうん、でその後、テレビ制作部がAD アシスタントディレクターを募集したんですね、はい、でその時に、うん、あ、よし、じゃあ履歴書出しちゃえって思って、うん、2階でアルバイトしてたんだけど、うん、4階に履歴書持ってって受けたいんですけどとかって言って、うん、でアシスタントディレクターに受かって、
う
ん、でそこから制作 の裏方の仕事をしました、でその後、うん、また契約社員だったので、うん、契約が切れて、あ、やっぱり私喋りの仕事がしたいわと思って、うん、今度はフリーで、うん、イベント MC とブライダルの MCをやり始めた、うん、でそこから、その後にいろいろ結婚とか妊娠とか出産があるんだけれども、うん、その後にやっぱりもう、ちゃんとねお給料が一定のものをもらいたいなと思ったので、うん、またスポーツクラブに勤務したんですよ。
ほら、それはその時にあるスポーツクラブ。
そう、その時に長崎にあったスポーツクラブに勤務をして、うん、ちゃんとお給料をもらおうと思って、うん、子育てしなきゃ、うん、シングルマザーだから、うん、子育てしなきゃと思って、うん、でそこのスポーツクラブに行っていたら、うん、たまたま受付にいるとその時に NBC の社員さんが来て、うん、ゴーちゃん何やってんのっていう、うんうんうん、いやいやちょっともう喋りの世界から足洗おうと思ってみたいな話したらいやいや今度ラジオのパーソナリティ探してんだけどやんないみたいな話が来て、そこからです。
あ、うん、あ、じゃあ奥様村山はその頃から、
うん、そのねちょっと1年前なんだけど、うん、そう日曜日の、うん、本当に5時間ぐらいの生放送があったんですよ。
すごい。
そ
やばいね、それ。
そう、うん、音楽番組の、うん、それのパーソナリティをやらないかって言われたので、うん、あ、それじゃあやらせてくださいって言って1年間やって、うん、はいはい、でその次の年に奥様村山が始まったんですよ。
あ、うん、奥様村山何年やってたんですか。
12年やりました。
でしょう、もう長かった。私もずっと聞いてましたもん。
江戸が一周しましたよ
ね。え、
はい、
ね
え、すごいよね。私ずっとやるんだと思ってた。
あ、
おじいちゃんおばあちゃんになるまで、
ねえ、ね、
村山さんも一度このラジオはあの電話でご出演されまして、
お茶も村山さんのラジオに出演したんですよね。
あ、僕もラジオ行きまして、うんうんうん、まあ、来月僕も NBC 呼ばれてる。
あ、そうなんだ、はいはい、みんないろんな相互に出ていいですね。面白いです ね、
う
ん、
まあそういう時代ですから。
そうですね、うん、いやそれもそうで、私ほら最初に NBC ラジオ、うん、FM 長崎のパーソナリティってご紹介いただいたけど、うん、その当時両方出てるとかいなかったですもんね。
あ、そうなんだ。
両方やれない時代だった。
わかります。今ほらミュージシャンもそうじゃん、
う
ん、例えばレコード会社違う人同士のなんかこうアルバムできたりする時代ですから、
う
ん、
そうそう
そう、あ、そうか、う
ん、テレビのドラマでもほら他局の宣伝っていうか、うん、したりするじゃん。
そうそう、今やるよね、
やるやる、うんうん、だからもうやっぱそうやってシンクロしだしたもんね。
時代っていろいろ移り変わりますね。
ねえ、魚屋さんがランチするぐらいですから。
本当ですよね。
そういうのも普通、ね、普通だと思ってます
。普通ですね。
でも当時は珍しかったよね。
珍しかったよね。ないない、そんなの。
ないね。
ね、だって、
うん、あんまりなかったよね、うん。
自分たちが食べてるまかない飯美味しいもん、これ皆さんに食べさせていただき、おいしいよねっていうところからだったんで。
なんかそういうところからだよね、いろんなものが変わっていくっていうのはね。
最初はやっぱり抵抗勢力あるもんな。
ある、まあ、ありますよ。
あるよね。
ね、
それはあるよ。ね、うん、まあ郷さんもいっぱい経験してきたんだろうなと思いますけどね。
いや、世の中もう抵抗勢力だらけですよ私。
ちゃん、本当メンタルかなり
強いよ。いやいや強いと思うよ。やっぱりタフよね。
うん、強いのかね。うん、ネジが一本外れてるって言われてますけど。
あ、それはちょっとわからんでもないし、そのまあそこからさ、うん、今度議員さんの世界になっていくわけじゃん。うんうんうん、で議員さんたちとも少しずつ僕も付き合いが出てきて、やっぱりこうなんか一本外れた方が多いですよね。
そうですね。
それいい意味でよ。う
ん、いい意味でね。
それくらいないと務まらん世界よ。うん、
だと思います。う
ん、いや。やっぱり半分は敵やからさ、
はい、
そっか、そんなところに皆さんやっぱりいらっしゃるのね。
もしかしたら3分の2ぐらいが敵やったり
するね、うん、味方が敵ですからね、うん、
味方が敵やったりするからね。
そうそうそう、本当に本当に。
で誰を信じていいのかっていうなんかこう疑心暗鬼っていうか
なりますよ。
なんかそういう世界もさ、うん、あるよね。
あるある。
だからまあその選挙もさ、うん、ちょっと関わったことあるけど、うん、もう誰が味方か敵かが全然わからない。
わからない。
そうなんだ、
うん、
わからないね。
もう本当ね、なんか信じられんくなったりするときある。やっぱり自分をしっかり持たないと、
う
ん、
そう、そう、本当にそう、
わからんくなるよね。
うん、そうだね。
何をもってその議員さんを今度は目指すわけですか、ね、スポーツ少女が。
そう、スポーツ少女がね、う
ん、
なぜそう今こうなってるのかというと、
そうなんですよね、
これがねやっぱりラジオがきっかけですよ。私はラジオを、うん、村山さんとは12年だけれども、うん、トータルで15年間やってたんですね。その間私はもう一貫してあのうち私がシングルマザーであること、うん、それから息子に障害があるということで、それをずっと発信してました。で15年発信してきたけれども、うん、結局結局のところですね、私はその何かを変えることができたかというと、うん、変えることがやっぱりできなかったんですよ。であのリスナーの皆さんは共感もしてくださるし、うん、同じ思いの方もたくさんいらっしゃるっていうことはよく分かった、うん、でも、はい、じゃあ私が困りごとを何か一つでも変えられたかっていうと、やっぱ変えることができなかったなと思って、うん、でそこで息子がちょうど、諫早の特別支援学校を卒業する年だったので、うん、これは何かこうやっぱり分かってる人が政治の世界に行って声を上げないと変えることができないんじゃないかってふと思ったんですよ、うん、でネットで検索していると、うん、あの自由民主党さんが参議院議員を公募してたんですね、
うん、
それで私は政治あまりよく分かってなかったので、うん、あ、募集してんだったら応募してみようかなみたいな感じで
参議院議員
そのにそののに
いや知らんってすごいよね。
すごい、あの多分ね、ゴーちゃん今までの人生の中で応募してるんだったらやってみようかなっていうのがいっぱいあるよね。
あるの、いっぱいあるの。
それで
出しちゃって、でもちろんあのダメでしたよ。あの他の方がやっぱ選ばれてたので、うん、そりゃそうやなと思ったら、たまたまその後に、うん、県議会議員の人がその参議院選挙に出るっていうことで辞められたので、うんうん、
枠が一つね、
枠が空いたの、
はい、なるほど、
で補欠選挙っていうのがありますよって言われて、たまたま私ほら履歴書出してたもんだから、うん、声がかかって、うん、あの県議選には興味はないかって言われたので、 やりますって、私はあの福祉のことがやりたいのでって言って出させていただいた。
もういきなり県議です。
いきなり県議です。
そのちょっと前まではね、うん、あの美人塾っていう講師をしてたんですよ。そう
そう、美人だけが集まるやつなんですか。
美人を作る、作り
上げるという、
だから出来上がりがほらミサネっていう美人が出来上がったじゃないですか。笑うな、
なんか押したいんやろ。
なんかみんな笑った。
あくらちゃん押していいよ。誰押す。
あきらっち。一生懸命習ったんですけどね、立ち姿とかね、もうね、いろいろね、笑顔とかそういうのを本当、はい、もうやっぱりいろいろ先輩なんですよ。
美人塾からの県議、
美人塾からの県議、順番からいくと、
うん、そうそうそう。じゃあ結構なんか、うん、底辺的なネットワークはある程度はあったわけよね。
そうですね、だからね、あのその時やっぱ県議選に出た時に私73,901票という票をいただいてるんですよ、県議選なのに、うん、でその時にやっぱり言われたのは、やっぱり15年間のラジオをやってる時にきちんとその福祉のこととかを話している、うんね、これがもう準備運動をやってきたんだねって言われました、うん、
その発信がね、
そうそうそう、うん、だからみんなが理解をしてくれての、うんうん、その票だったねっては言われましたよ、
う
ん、
そうやね、うん、だからやっぱり何も知らんで初めてで県議でも当選した、うんうんね、何もなく当選はせんもん、やっぱり
普通の主婦は無理ですよね。
そりゃやっぱりね、やっぱり何かが必要ですよ、
うん、でもやっぱりあのタレントさんが議員になったって単純にラジオ聞いてない人はやっぱ思ってる方も多くって、まあ、そこではいろいろバッシングもいただきますけどね、 ありがとうございますって感じです、
はい、いやバッシングはありがとうございますって言えるとこすごいよね。
いやいや
めげるもん、うん、これはやっぱり女性の方が強いかも、そっちは
そうかもしれんね、
そうかもしれん、ね、
うん、そうかもしれん、
男はもう落ち込むとこまで落ち込むと思うよ、うん、
あの多分ゴちゃんとかも、うん、だと思う、すぐ忘れる、
うん、すぐ忘れる。
一瞬落ち込むけどすぐ忘れるタイプ、
うんうん、今自分と一緒にしようとしよう。
一瞬落ち込む、
一瞬落ち込むというか一応
あれ一瞬イラってするまず。
でもやっぱりそこはやっぱ女性の特徴やな
と、そうね、うん、早いね、そこの切り替えはね、
切り替えがね、そう思うよ、うん、男はそうはいかん、
そうなんだ、
うん、いつまでもぐじぐじぐじにしとる、うん、めめしいの男なんやね、
あだ男の人のためにやっぱめめしいっていう書くじゃない、
そうよそうよ、
ね、そうでしょ、うんうんうん、
だから俺孫悟空がさ、うん、大暴れしとるけど結局はさ、うん、手のひらで転がっとる物語あるやん、うん、まさにあれよ。
そうね、
で年取ってもいまだにその立ち位置を築いてない男がまだおる、
おるおる。
おるか、
おるよ、いっぱいおるよ。
あとはお振り子で、
はい、
ね、え盛り上がっておりますけど、まあ、県議さんとして長崎県の魅力、うんうん、どうなんですか、いかがですか。
長崎県ってね、本当に私は宝の宝庫だと思ってるんですよ。もう歴史もすごいじゃないですか、うん、でも観光地もいっぱいあって、うん、本当にね、美味しいものもたくさんある、うん、もう本当に宝の宝庫であるんだけれども、うん、なかなかそれをね、きちんとプロデュースして表に出すっていうことが苦手な県だったと思うんですね、うん、なのでここから先やっぱり、うん、あのこれは長崎県ってもう100年後も続いていかなければいけないわけですから、うん、そうなると今ここで新たな発想で、うん、また新たなこうプロデュースのやり方とかをして、うん、観光客を増やしていくとか、ね、移住する人を増やしていくとか、うん、そういうことをね、今やらないといけないと思ってるんですね、うん、でも本当に私は長崎県って海も綺麗だし、うん、食べ物美味しい、うん、もう本当に魅力的な街だと思ってますよ、
うん、うん、素晴らしいな、うん
ね、そしてあの観光客の方が言われるのが優しいって言われますよね、うん、
人は優しい、
人が優しいって、
うん、
あ、それはまだ美佐子さんの本質を知らない人たちですよね、
ほら、
あ、そうね、うんうん、
あ、そうねって言わんか
ねえ、うん、まあ、だから戻ってくるっていうか、うん、人が戻ってくる要素はいくらでもあると思うけどな、
そう、
ね、
そう、
う
ん、だからいろんな、なんか仕組みを少しずつ変えていくのが大事なのかなと思っていて、うん、時代に合った仕組み作り、うんうん、それをやるとたくさん人は戻ってくるんじゃないかなと思いますよ、
うん、ねえ、うん、いろんなことやってみていいと思うよね、
うん、
ねえ、
うん、
楽しみがいっぱいあります、美味しいものいっぱいあるしな、
いや、あるよね、
本 当に、
ね、だから、うん、私おじき東京にいるんですけど、うん、遊びに行くと、うん、あんたに食わせるもん東京ないもんねって言われます
。そうよね。
で、まあ、北海道も何回か行きますけど、長崎の海産の方が僕は美味しいと思う。圧倒的に
やっぱ長崎ブランドですよ、魚。
長崎ブランドやと思うよ、う
ん、ね、美味しいもん、
うん、魚屋さんが言うけん間違いないね。
いや、もう魚食べ飽きんもん ね、長崎の魚、うんうん、
本当本当、魚種がすごいから ね、
うん、いや本当、宝庫、食べ物も宝庫、うん、景色も宝庫、うん、人間も宝庫ね、
本当ね、
ね、
もっと発信していこう、みんなで ね、
ね、 ね、 ね、そうそう、できると思うよ、
うんうん、
ね、
うん、
う、まあ、その知事さんも若くなったことやしね、
はい、
うん、
そうですね、もうだってね、うん、39歳って言ったら、うん、もう息子に近いもん。
そうだね、
最年少でしょ、
最年少、全国最年少です、うん、
そしてね、奥様が32歳、
32、うちの息子がそのくらいですよ。
そうでしょ、
だからまあ娘ですよ。
娘がね、よう頑張ったよねみたいな感じよね。
本当よ頑張った。5歳4歳3歳の子供よ。
え、子供が5歳4歳3歳、うわ、孫ですよ。
私、奥さんの母親やったらやめときなさい
言うよね。
私が出るから
言いたくなるよ、でも本当。
ねえ、うん、さあ曲はこれは
ビファーレン、ビファーレン、
はい、うん、ニーニーズのビファーレン、ニーニーズ、
ね、ああ、なんか久しぶり聞いたな、うん、高山さんの声聞きました、はい、
また絆のコンサートもありますよね。
ああ、そうですね、
復興支援のね、
はい、
うん、
まあそんなこんなで、また後半、
うん、
お約束通り、
はい、
秋山大輝君と郷真奈美さんの初対談。
初対談。
彼も多分諫早の支援学校行ってる、
うん。あ、そうかそうか。
一緒ですよ。
あ、そうそう。今現役ですから。
あ、そうかそうか。
現役バリバリです。
バリバリね。
よう喋りますから、負けんごとお願いします。
頑張ります。
プロですからね、郷さん。
いや、もう負けないように頑張ります。
何プレッシャー。
じゃあ後半も聞いてください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年2月21日、時刻は夕方5時30分を回りました。本日は県議会議員、郷真奈美様をお迎えしてお送りしておりますところが、
はい、
ゲスト様が乱入してまいりましたので、
はい、
ここから先は若いお二人にお任せしたいと思います、
はい、
どうぞ。
秋山大輝です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しいです。
初めましてですね。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
はい、
じゃあ聞きたいと思います、
うん、
本当に初めましてなの で、
そうです、ね、
いろいろ聞いていきたいなと思います。
あ、もう何でも聞いてください。
僕 NBC ラジオさんに1回だけ行かせて
1回だけ
いただいて、
うん、
ちょっと体験で生出演させてもらったんですけど、はいはい、すごい楽しかったです。
楽しかったですか、はい、てかラジオむっちゃさ上手だもんね、喋りがさ。
もうずっと喋ってます、ね、本当に。
いやいやいや、今日でも本当会えて私はね、はい、嬉しいですよ。テレビとかでしか見たことなかったので。
ありがとうございます、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう高校生になって、
うん、
もう小学校を卒業してから NBC さんにずっとお世話になって、
うん、
高校になってるんですけど、もう4年ぐらい経つんですよね、
うん、
NBC さんに、
うんうんうん、
本当に一番お世話になってます。
本当ですか。
なんで、はい、
はい、
うん、この間ですね、去年の夏ぐらいに NBC ラジオに出れて、
うん、
念願叶ったなって。
あら、よかったわね。
本当に嬉しいです、はい、
今高校1年生。
はい、高校1年生です。
高校1年生か。
高校1年生なんですよ、
うん、
またそのこう小中学校時代とはまた違う学校に通ってるんですけど、
うんうんうんうん、
まだ環境にやっと慣れ て、
やっと慣れて、
もうすぐ1年終わろうとするんですけど、
うん、まあ、でもコロナだから大変くない？
そうですね、いろいろ大変です ね、
ですね。結構ね、保護者の皆さん、お母さんたちから、
はい、
もういろんなね、やっぱコロナで大変だよっていう声聞きますよ。
そうですね、
うん、
うん、卒業式も歌えないことになってしまいまして。
そうでしょう、
はい、
ねえ、なんかかわいそうだなと思っちゃう。
そうですね、来週の火曜日なんですよね。
来週の火曜日が
高校の卒業式が3月1日なので、
はいはいはい、
うん、やっぱりこのコロナがですね、ひどいですからね。なんかやっぱり一番今まででひどいかなって思うんですよ、
うんうんうんうん、
長崎だけでも3桁じゃないですか。
そうですよね、オミクロンがね結構やっぱり感染力が強かったね、
うんうんうん、なんかこうせっかく人数が多いのに、
うん、
向かい合って食べれないのが悲しいですね。壁と食べてます。
あ、壁と食べてる、
はい、
かわいそう、
うん、
ねえ、だってさ子供たち学生さんってさその3年間とかは、うん、その時しかないのにね。
そうなんですよね、
やっぱいろんな経験ができないのは本当にこのコロナは大変だなと思いますよ、
うんうん、まあ今伊佐特別学校工事を実はやってるんですよ。
そうなんだね。で工事が遅れてるでしょ。
まあそうですね、
はい、長崎県の方でその情報はちゃんと聞いてますよ。、うん、なんで遅れんのだって私怒ってますけどね。
でもその今工事中なので運動会ができないんですよ、
う
ん、運動場を今作ってる途中なのでですね、うんうん、まあ本当だったら1学期にやってるんですけど、
うん
うん、できないのがですね、
なんか何もかもできないね。
何もかもできないですね、うん、まあ、これは工事なので仕方ないんですけど、
伊佐特別支援学校ね、
うん、
おばちゃんもずっと通ってたよ。
うん、
毎朝ね、うん、学校までね送ってたの、
うんうん、今後頭部等は綺麗になってるんですけど、
うん、そうだね、
うん、やっぱ生徒が多いですからね。
かなり多いよね、
うん
うんうん、どんどん増えていくよね、
まあ、そうですね、うん、まあうん、部活とかも、うん、もちろん僕太鼓部に所属してるんですけど、はいはい、水曜日に本当やってるんですけどね、うん、今絶賛自粛中ということで。
自粛中、絶賛自粛中、
うん、
太鼓ぐらい叩いてよくないと思いますよね。
掛け声で飛沫が飛んじゃうんですよね。最初うちの部活だけ感じっぽかったんですけど、
うんうん、
なんかやっぱりダメになりましたね、すぐに、
うん
うん、
ねうん、早くね収束してほしいね。
高等部3年生は結局太鼓を叩けずに卒業していくことになります、
うん、それもなんか切ない。
そうなんです、
思い出がなんかね作れないね。
うん、運動さんまではいいですよね。
本当だわ、
うん、マスクを取りたいんですよ何よりね。
そうだね、
マスクを取って喋りたいですよね。
あ、そうだと思う、うん、マスク取ってご飯ね、みんなとご飯食べて、
う
んうんうんうん、マスク取ってみんなで大きな声で笑ったりとかね、
う
ん、したいよね。
そうですね、
うん、
まずはそのこう向かい合って食べれるようになるところからですよ、
うん、そうだね、
うんうん、
おばちゃんたちはねマスクはね意外といいの、
うん、
シワが隠れるから、
うん、僕にとってはもう苦しくて苦しくてしょうがない。
そうだね、
そうですね、うん、授業で言葉を発さないといけないのに、
うん、
ね、やっぱこうマスクをしないといけないのは大変ですね、
うん
うんうん、 なんかこう、ね、最初はちょっとこう、鼻マスとか油断してましたけど、うん、今もちゃんとつけてやらないといけないような雰囲気なのでですね。そう、
マスク警察いますからね。
そうですね。マスク警察ですよ、ね、うん。見られてる気がしますもんね。ね、だからね。
やっぱり日本人そういうとこ気にしちゃうからね。
そうですね。気をつけないといけないんですよ。伊佐彩もですね、うん、少しずつね落ち着いていったらいいなと思ってます、
うんうん、そうだね、
うん、そしてやっぱり運動会がしてしたいです。
運動会したいよね。
運動会したい、うん、やっぱりあそこの運動会全く想像つかないんですよね、
うんうん、
1回見に行ったことがあるんですけど、うん、まあ、それも結構前だから、うん、運動場の場所が変わるんですよ。
そうだよね、運動場のところに校舎がこう立ったんだよね。
そうです、
そうだよね、
うん、そうです、結構広いから場所が変わると全然違うんじゃないかなと思って楽しみにしてるんですよ、うんうんうんうん、
ね、
うん、そういうこともね、僕今朝金曜日上のエブラリやってるんですけど、うん、そういうことも喋ってみたいなと、運動会のことも喋りたいなと、
うん、そうだよね、いろんな出来事やっぱりさ喋りたいよね。
喋りたいですよね、うん、僕講演会もやりたいところなんですけど、
う
ん、
それもできないでしょ、
中止なので、はい、できないですね。
結構でもじゃあ Zoom とかでやったりとかしてる？
いや、まだ1回しかやってなくて、 それも対面でやらせてもらえたんですよ、
うんうん、
準備も厳しいかなってとこですね。
なんかでもさ、コロナだから何でもできないできないできないって言っちゃうのが私すごく嫌で、うん、どうすればできるかなっていうのを、うん、もっとね学校とか、うん、先生たちねいっぱい考えてほしいなと思う、うん、もちろんね命守る、うん、ね、生徒たちの命守るのが第一前提だけれども、うん、でもそれだからといって全部をダメってしやっちゃうのはもう良くないと思うから。
そうですね、
もう2年経ったんだからどうすればできるかをね、うん、一緒に考えてやってほしいね、
うんうん、やっぱりウイルスはなくならないものですからね。
そうそう、
もうインフルエンザと一緒で共存していかないといけない、うん、そうでしょ、
うんうん、
やっぱそれが一番いいかなと思います ね、
なんか提案してよいろいろ。
本当ですね。マウスシールドだったり普通のマスクだったり、
うん、
マウスシールドの方がいいんでしょうけど ね、
そうだ
けどあんまり意味がないんですよね、あれ、
う
ん、
そうなの、
飛んでしまうんですよね。
そうなんだよね、
うん、気をつけたいですけどね、
うん、
うん、早く収まりますようにって感じ、
はい、祈りましょう、
はい、いや、はい、
さあお時間よろしいところで、はい、話は尽きないんですけども、
はい、
続きはお二人の公開トークショーですね、
はい、
いずれ開いていただくということで、はい、
ぜひぜひやりましょう、
させていただきたいと思います、
はいはい、
それではここでソワーで昇進同心お送りします。
どうや後悔も過ちさえ許せるかな、最高な
秋山大輝です。社長さん、いらっしゃい。
さて秋山大輝さんですけど、はい、郷さんいかがでしたか。
いやー私なんか嬉しかった、初めて実物と喋って、ね、
だって練習も何もなしよ、
ね、
打ち合わせも何もなし、
いきなりでね、あんだけのこうトークがさ弾んじゃって
ね
すごいね、
しかもプロ相手よ、
うん、
プロ相手
全然動じないよね、
すごい
動じない、うんうん、
ぜひ今度とか、ねうんね、一緒に合同講演会開いて、
ね、なんかぜひ
で できるよね、
そうそうやってほしいですよね、
企画したいな、
楽しみ楽しみ、ねね、まあそんなわけでですよ、はい、まあ、後半もう残り時間少なくなってきましたけど、郷まなみさんのこうなったらいいな、うん、希望、ね、夢願い、うん、思い未来ビジョン、はい、いかがでしょうか、う
ん、私ねやっぱり今巷で SDGs 言われてるじゃないですか、はいはい、2030年までのゴールですよね、うん、でやっぱりね誰一人取り残さない社会ってすごく大事だと思っていて、うん、で今私長崎県でケアラー支援条例っていうのを作ろうとしてます。
あ、なるほど、
はい、それはあのハンディキャップのある人たちを支えているご家族の皆さん、はい、もうギリギリで頑張ってるんだけれども、うん、そうね、そういった方々もちゃんと支援をしていて、うん、とにかく誰もこの社会から外さない、うん、そんな社会を作りたいと思ってるんですね、うん、それをだからやっていくことによって、うん、誰にでもいい社会になるわけですよ、うん、そこをきちんとやることによって皆さんにとってもいい社会になるので、うん、だから私は誰一人取り残さない本当の意味でのそういう社会を作っていきたいなと思います、う
ん、ねえ、まあ、ケアラーといえばヤングケアラー問題もだんだんこう表に出てきて、うん、そうですね、でまあ、ゴーさんとは僕は多分10年ぐらいだと思うんですよ、
う
んうん、フェイスブックの走りの頃、
ね、ええ、
まだあの頃はラジオ祭りとかまだ
やってた、
うん、でその頃でやってるけど、うん、まあ、去年 NPO 法人を作った途端に、うん、そのいろんなそっちの、
はい、
福祉の人たちと出会うようになって、はいはい、うん、で私が出会った福祉の人と郷まなみさんがこう密接だったりとか、
う
ん、
そうそうね、
またこう今までと違った郷まなみさんとのお付き合いが今度始まって、
うんうん、
ね、面白いよね、
面白い、やっぱ人の縁ってどんどんこうやって、ね、必要なご縁っていうのがつながっていくなっていうのは思いますね、うん、
でやっぱり体験者だからね、うん、そのケアラーの、
そうですね、
あ、そうやね、うんうん、結構ご苦労されてるんで ね、
う
ん、ね、
そう、それはもう誰よりも分かってるので ねと思います、
うんうん、実体験やもんな、
実体験、うん、あるのは強いです、うん、やっぱりね、
そうね、うんうん、いや何でもそうだけど人生って経験に勝るものはないなと思ってるんですよ、うん、で、すごくこう辛い経験とかはね、うん、しないに越したことはないんだけれども、うん、でもやったことによって、うん、その先につながることって絶対あるなと思ってるので、ね、いろんな形でね、
う
ん、
素晴らしいよ、だからね、うん、その一人親世帯の支援なんかもね、
うん、
積極的にされているし、まあ諫早ではその全国初って言われているこの子ども、うんうん、
これね、
食券プロジェクト、
はい、これ素晴らしい、
食堂ではなくて、ね、またこれを食券に変えて、うん、町中の飲食店を子どもたちが選べるっていうね、
うん、
その選べるっていうことがね、すごいことなんだって僕は60歳になって知った、うん、
今ねこの食券で選べるっていうのもあって、うん、もう一個私が今ねお願いしてるのが、うん、衣服、はいはい、子どもたちに衣服をっていうのもね、選ばせたいんですよ、
なるほど、
子供たちに、うん、自分は僕はこれが好きってこれが似合うっていうのを、ね、選ばせるような仕組みをちょっとねお洋服屋さんとやっていこうかなと思って、
それもいいな、うんうんうん、
だからその選ぶっていうね、うん、価値観を知らずに僕は生きてきたので、
うん、
もうねびっくり、
うん
うん、
そう自分で決める練習やね、
そうそうそう、そ
ね、何でも人に決めさせてしまう、うん、大人が決めてしまうっていうよりも、う
ん、まあそれもあるしさ、ね、経済的にさ、うん、選べない、
選べない、うん、そう、それもあるね、
だからそういう世界を知らずに生きてきたからさ、
うん、
今ようやくさ、うん、そういう世界に出会えて、
いやだからどんどん優しい世界になってきてるよね、うん、そういうのがね、
うんうん、だからね子ども食券プロジェクトの説明を人様にするときに、うん、その選ぶっていうことがどんだけすごいことかっていうのを初めて知りましたって言ったら、うんうん、皆さんね相当の確率で、うん、あーって、うん、
街中が
そうやねって、うん、そんなこと考えたこともない、
うん、だって当たり前すぎて、
そう、うん、今日何個かなやから
さ、う
ん、
そう
そうね、 町中の飲食店が子ども食堂っていうね、
いいこの企画は本当にいいと思います。いいですよ、
うん、だこれをその元々の創設者っていうのがね、諸岡さんが考え出した、うん、まだ若い社長さんが考え出した、うん、で彼の思いはこの仕組みをどうぞ使っていただいていいので、うん、県内各地で21市町に広がりますようにということで、うんうんう
ん、そこからもう全国に広がっていったらいいよねっていう、う
ん
う
ん、だからなんかそういうお手伝いの一助となるべく、うん、今年度はちょっと我々できちっと成功させていこうかなという思いがあり、
だからこういうプロジェクトもほら独り占めしないっていうところがいいんだよね、うん、どうぞ皆さんもやってください、うん、いいものだから皆さんやってくださいっていうのが私はいいと思う、う
ん、ですね。つなぐバンクもそうですもんね、そう、うん、つなぐバンクもその仕組みを全国、
うん、全国に、
全国に、
う
ん、
そう
まずは長崎県内21市町にという思いがあられます、ね、システムは使っていいよってね、そうそう、うん、これがすごいよね、
すごいね、うん、
まあ、そこにね、はい、あの密接に関わってあられますので、
うん、そうですね、つなぐバンクも凛子さんともねよくお話しさせていただいて、
うん、そうそう、うん、ね、動画もねお二人の動画もアップされていて、
は
い、
YouTube でね、
あ、はい、本当に
あれを見た時にはね、うんうん、僕はまだ知らんかったよ、
あ、そうなんだ、うんうんうん、
その後、
うん、あら、
もう終わり、
もう終わりよ
あと1時間延長で、
ね、次の番組があります、
あとすみません
郷さん宛てにあのメッセージをいただいていますのでご紹介させていただきますね、はい、ラジオネームはこちら、なみママさんから、
はい、
お疲れ様です、
お疲れ様です、
車に乗ってラジオつけたら聞いたことのある声奥様村山の郷さんの声では懐かしいですと県議会、でも大活躍されていますねと、うん、私は大村の両親、諫早の義理の両親と4人の介護をしています、うん、母はデイサービスを利用しておりますが、いろんな手続きに時間がかかりすぎだと少し思いました、うん、郷さん頑張ってくださ い
頑張ります、ありがとうございます、嬉しいな、
はい、もう一ついただいております、こちらラジオネームはヤギ印製作所ダルリーさん、
はい、こんにちは、
郷さん皆さんこんにちは、
こんにちは、
私もちょぴりですが特別支援学校の生徒にワークショップをしながら協力させていただいております、うんうんうん、その中で先ほどお話にも出ましたが、お母さんがくたびれたり、うん、生活に楽しみを見出せなかったりという事例をよく見ます、うん、最近は子ども向けのワークショップにお母さんが参加したいというようなこともあり、うん、お母さんが楽しい体験ができる場を時々作っていますが、コロナ禍で、大体、的にはできないのが残念なところです。
ダルリさん川在庫されてる
んですね、あ、本当ですか、
元学校の先生ですよ、
なるほどね、うん、いやすごいね、いい活動されてますね、で私やっぱ思ってるのんだけど、ママがねキラキラ、ね、うん、笑顔でキラキラしてないと、うん、やっぱ子供たちもね、うん、なんか辛いんだよ ね、うん、だからお母さんがキラキラ、うん、少しでもか負担をね取ってあげることって大事だなと思います ね、うん、お母さんに限らずお父さんとかもそうだけど ね、
やっぱり大人 ね、うん、大人がキラキラして、
うん、そうね、やっぱり楽しそうにしとかんといかんかな、
ね、
うん、子供にもしのこの言わんでもさ、うん、親が楽しそうにしとればさ、うん、子供はさ、うん、なんとなく育つんじゃない、
楽しかね、
楽しかねまあそのワークショップもそうなんですけど、うん、まあ、ワークショップ界では結構有名になられてます、次週のゲストさんですけど、はい、2月28日146人目のゲスト様は、うん、幅広い世代の集客ビジネスですよ、
はい、うん、
ルノンマルシェ婚活子育て支援、ルノン株式会社神戸美佐夫様にですね、はい、お越しいただきまして、はい、これもぜひその郷さんともね一度会っていただ
いて、
もう超面白い、
つながりたいな、
この間ズーム婚活でも結構、うん、ね、
ね、面白い
カップルができたって言ってます、
うん、それと先ほどあの酒井さんが差し入れをおやつをいただいても、はい、すみません、
ありがとうございます、
ありがとうございました、ありがたくいただきまして、郷さんにもお渡ししたいと思います、ありがとうございます。さあということでお別れのご挨拶なんですけど、郷さんまたよろしくお願いします。
また来たい、ね、楽しい
よろしくお願いします。では郷まなみ様もご一緒に、せーの、また来週、バイバイ、
シュワシュワしたい
シャンパンね、
社長さんいらっしゃい、この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、 草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
イサネとスタッフの笑顔があふれてる魚屋がある、その魚屋の名前は竹の鮮魚店。